様々な問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのゆいです。
マリーです。
ピップーです。
はい、本日の出張はゆいでお送りいたします。
はい、
本日は7月1日ですね。今度の日曜日は七夕ですが、七夕の思い出って皆さんありますか？
思い出か。
てか七夕ってそんなやるんですか？
学校ぐらいだよね、やっぱり。
ですよね。
でもそれは今ほら笹がなかなか手に入らないからでしょ。
うん、
なんかあの大きなお店とかショッピングモールに大きい笹飾って
あるの見るね。
飾りませんか最近は？
あるある。やりますやります。
やってるじゃないですか。
ディズニーとか最近でかいのありますよね。
やってますね。
なんかそういうやってるのを見るけど、はい、自分でじゃあ七夕だから何かやろうっていうのかな。ないよ。
ないですね。
これ食べようとか、だクリスマスだからケーキ食べようとかはあるけど、
うん、
七夕だからなんか食べようっていうのはない。
うん、確かに七夕イコールの食べ物ってあまり思いつくものないかもしれませんね。
そうですね。う
ん、でも七夕って日本には浸透してると思いません？織姫彦星っていう。
あ、
そうですね。
それこそあのハロウィンよりも昔から七夕はあったじゃないですか。
うん、
だけど七夕イコールな食べ物ないよね。
そうね。
はい、ちっちゃい頃こう雨が降ったら織姫様と彦星様が会えなくてかわいそうってちゃんと思ってたんですね。
あ、なんかでもそうそうそう、
そうね、
わかる、
うんうん、
ただ大人になってきて、はい、なんかこの年になるにつれ、
はい、
ちょっと心が病んできて、
はい、
はあ、恋人に会えなくて泣いちゃう。雨降ればいいじゃん。
わかるわかる、うちもそれ思う。
やだよ
このっていうかまず仕事しろよお前らみたいな。
ね、
会ってんじゃねえよみたいな。
ね、いやー1年に1回のおせぐらい許してやれよっていう気持ちと、うん、いいじゃん爆発すればいいじゃんっていう、
ね、そうわかるわかるわかるわかる、超わかる。
そう、
うん、
この2人黒い上に暗いよ怖いよ。
そう、まあ、七夕といえばあれですよ、
はい、
あの短冊とか飾るじゃない、
はい、そうですね、
お願いごとをかけてさ、
はい、
でうちこの間、水族館行ってきたのね、
はい、
でその水族館にたまたま、ね、幼稚園ぐらいの子かな遠足に来てて、
はいはい、
であのみんな書いてたのわーって書いて飾ってたの、ね、でそれをちょっと見せてもらってて、はい、ずーっと見てた中にね、まあ、例えばほらあのお母さんとずっと一緒にいれますようにとか、
可愛い、
おもちゃもらえますようにとか、
はい、
いう中に神様になりたいって書いてて、
かっこいい。
その下にね、はい、I am a God っていうすっげえ達筆で、多分ね大人が書いたであろうね短冊が貼ってあったの。
いやその人絶対名前ライトですよ。
うちね笑っちゃってさ、これ絶対狙っただろうと思って。
かっこいい。
まあそういう大人もいるんですね。大人かなわからないんですけど。
短冊ってさ縦じゃん、
はい、
縦書きじゃん、
はい、
それをねこう縦を、うん、紙を横にして貼ってた、うんうん、で、アイアム
ゴーズ。かっこいい。
皆様あの短冊にね願い事書いてください。ですが書くときは縦書きでお願いいたします。横書きだと目立っちゃいますよ。
一人ですげえスペース取って
る。はい、
超面白かった、
はい、本日のご予約はてるてるゆいの心に響いた言葉の紹介特別編と、
うん、
これまたゲームコーナーではなくこれからの時期怖い日焼けについて学ぼうです。
お
これからの季節は、ね、日焼けには気をつけなくてはいけませんからね。
はい、
最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りしております。てるゆいの心に響いた言葉紹介。このコーナーは私ゆいが読んだ本やコミック、舞台、音楽などなどの心に響いた言葉を紹介するコーナーですが、今回は特別編となっております。前回のこのコーナーもかなり前になってしまうんですが、
う
ん
う
ん、
そうね、
リーダーマリーの好きな言葉や思い出の言葉について語ってもらいました、
うんうん、
ですのでね、まあ、そうなると必然的にね、
はい、
今回はもう一人のパーソナリティミップに語ってもらいたいと思います。
ギャーミップギャー、
やめろ。
はい、じゃあどうぞ語ってください。
うわ来た丸投げ。
この丸投げ感さ、
うん、
ドキドキしない？
ドキドキします。
なんかそれではミップさんに話していただきます、どうぞとかって言われたらさ、うん、いいけど、はいお願いします。
あれみたいな、あれみたいな、あれみたいな、
そう そう、
まあじゃあミップ語りたいと思います。
はい、お願いします。
じゃあ先にセリフ言っておきますね。ラマンチャの男より一番憎むべき狂気とは、あるがままの人生にただ折り合いをつけてしまってあるべき姿のために戦わないことだ。
いや難しすぎてわかんない、もう一回言って、ね、
もう一回いきます。
もう一回、
はい。ラマンチャの男より、セリフです。一番憎むべき狂気とは、あるがままの人生にただ折り合いをつけてしまってあるべき姿のために戦わないことだ。
うん、
難しい言葉だ。
分かった、うん、2回目で分かった、
うんうん。
まあ簡単に言っちゃえば、
はい、
ラマンチャの男すっごい好きなんですけど、
はい、ラマンチャの男って何ですか。
おっと、
ドンキホーテっていう小説分かりますか。
分からないです。
まあ元は小説があって、うん、でその小説をちょっとこちゃこちゃいろいろやっつけて、うんうん、ミュージカルにして、それが大ヒットしたんですね。
はい。
でそれがラマンチャの男というミュージカルです。で今映画化とかもされてて、
うんうん、
あのレンタルショップ行けば古き名作コーナーとかあるじゃないですか、うん、ローマの休日とか並んでるそのコーナーに並ぶような作品です。
お
ー。でまあちょっと古典に入るんですかね。まあミュージカルなんですけど、私がすっごいすごい好きな作品なんですよ。
というところが、
ドンキホーテが好きなの、それともラマンチャを見てラマンチャを好きになったの。
ラマンチャが好きです。なんていうか、マリーさんも見たら絶対好きになると思いますよ。保証します。なぜかというと、
はい、
そうですね、現実堅実な未来のために今を生きるわけでなく、
うん、はい、
夢に行きたくて頑張ってて、でも時には迷っちゃったりして現実を見るべきなんじゃないかって悩んじゃったりしているような人が見るともう泣けてきますよ。
へでもなんかそのセリフもなんかそんな感じだったよね、
う
ん、
そうだね、
聞いた感じ、
うん、へ
あのラマンチャの男っていうのは、そうですね、こう言論の自由とかが保障されていない時代があったじゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
でそれで劇作家の人が投獄されてしまうんですね、
うん、
なんかこう政府に批判的だったっていうことで、
うんうんうんうん、
政府に批判的な劇作家劇を書いたっていうことで、
うん、
こう牢獄の中に閉じ込められてしまって、
うん、
でそれで囚人たちと閉じ込められている時に、一緒に閉じ込められている囚人たちとごちゃごちゃいろいろあってで、
うんうん、
で結局その投獄された人が、俺ちょっといい脚本持ってるからみんなでこれの脚本をやってみようぜって言って、
うんうん、
でそれでちょっとまあ囚人たちと仲良くなるみたいなストーリーなんですけど、
はい、
その投獄されたセルバンテスは要は言わなきゃいいわけですよ、そういう王政に反対しないで、王政だったのかな、政府に反対しないで、うんうん、もっと生きやすい方法がいろいろあったわけですよ、
うんうん、
劇作家したくって生きている人っていうのは、要は自分がどうしても表現したいことを頑張って表現したくてそれをやるわけですけど、うん、だからって現実に折り合いをつけきれなくて投獄されちゃって、で最後にこれはセルバンテスがこう裁判所に向かうところで終わっちゃうんですけど、死刑になっちゃうのみたいな感じで終わっちゃうんですよ。
それで終わるの。
うん、いやでも死刑にはならないかもしれない、わかんない、裁判審は描かれないんで、でドンキホーテっていうのは気が狂ちょっと気が狂ってる男の人の話なんですね、
うん、
私は騎士だって言っている男の人の話なんです。全然中世の時代じゃないんですけど、中世の騎士に憧れすぎて、でちょっとした領主なんですけど、まあ召使いの男を引き連れて、うん、馬ないからロバに乗って、
うん、
で適当な召喚の女の人を見つけて、あなたは私の姫だ、私は騎士だからあなたを守る、
うん、
みたいなことを言っちゃって、ちょっと気が違っちゃってる人が最終的に精神科医に、そのドンキホーテの親族の人がドンキホーテを心配して精神科医をよこして、うん、でドンキホーテに今の本当のあなたの自分を見せつけて、でドンキホーテはそれにショックを受けて死にかけちゃうんですね、
うんうんうん、
だけどまあ 一般的に見たら気が元に戻るんですよ。
うん、
うん、あの自分が基地でないっていうことに気がつくので、
うんうんうん、
で最後にベッドシーンになって遺言を残すんですね、うん、でも気が違ってないからちゃんと遺言を残していくんですけど、
うん、
こう一緒にそのドンキホーテについてってた召使いの人とかはなんかご主人様全然元気なくなっちゃってもう死にかけちゃって現実を見るっていうのがこういうことなのかって嘆き悲しむんですね。で召喚にいた女の人はドンキホーテに姫だ姫だ言われて初めは迷惑がってたんですけど、要は娼婦の真似事、あ娼婦なので自分のことをすごく卑下してたわけですよ、
うんうんうん、
でもこんな醜い自分が現実だからそれを受け入れて生きていかなきゃいけないっていう風に諦めてたんですね。
うんうんうん、
それ諦めてもう自分は汚くてしょうがない泥臭いどうしようもない人間なんだって思いながら生きてたのを姫だって言われてちょっと嬉しかったんですよ。
うんうん、
で彼女は最後にドンキホーテのところに行って私はあなたの姫だから姫としてきちんと生きていくみたいなことを言って、でドンキホーテは最後に、まあ、一般的に見たらもう一度気が違ってそうだ私は騎士だあなたは姫だって言って最後にバッと起き上がって高らかに叫んでそのまま死んじゃうんです。
うーん、うち今の話聞いてちょっと見たくなった。
うん、要は現実に本当に折り合いをつけて生きていくことが正しいんですか、
うん、
夢を見て夢の中に生きているっていうのは一般的に見たら気が違ってるとかもっと現実見て将来考えた方がいいよって言うかもしれないけど、じゃあその娼婦の女の人はそのまま自分は娼婦だって思いながら生きていればそれで人生良かったと本当に思いますか。
うーん、いやーいい話だ、やばいやばいやばいやばい。
でそれがこう詰まったセリフがさっきの、
うんうん、
一番憎むべき狂気とはあるがままの人生にただ折り合いをつけてしまってあるべき姿のために戦わないことだ。このセリフに詰まってるんですよ。
やばい。
やばいでしょ。
よし今日収録終わりにしよう。
イエーイ。
今日終わろう。
いやー。
それは何を見たら終わるのよ。
いやなんか気分的にもう終わりだよ。
いやねー、
うん、
ね絶対こうね私たちこう。ここのファニーボイスルームのパーソナリティの私たちはちょっと夢があったわけじゃないですか、
うんうんうん、
いろんなね。まあでも現実にその夢を叶えきれていない部分もあったり、
うん、
叶えようと頑張っている部分もあったり、
うん、
でも心の中でどっかで現実に折り合いをつけなきゃいけないなって思いながら生きてるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で私たちパーソナリティじゃなくてリスナーの方々の中にも今夢を持っているけれどでもその夢が現実に叶うかどうかわからないからもっと堅実な道を歩むべきなんじゃないかって悩んでる人もいっぱいいると思うんです、
うんうんうん、
はい。見てくださいラバンチャの男
やばいね。
やばいでしょ、
うん、やばい。
いやー、
カーミングスーンって感じで
私の人生のバイブルですから、うん、ラマンチャの男。
やばい。
やばいですよ。
見るわ。
うん。うん、あの、普通に DVD で絶対あるので、ちょっと名作に。
今日借りて帰るわ。
あ、私持ってますよ、DVD。
あ、マジで？
はい。
でも、いい。あの、
あ、そうですね。
借りる。いや、だって、スパン長いんだもん、次会うの。
そうですね。
でしょ？
うんうんうん、
その興奮のまま見たいじゃん。
うんうん。いやもう今晩、ゆいさんも見るべきです。
そうそうね。なんかいやもうあの二人のテンション高すぎてちょっとどうしようかなってなっちゃってるんですけど、でもなんか本当に今回はいい お話で、
一
分ちゃんとまとめてくれてよかったなとか思ってるんですけど。
すげえ冷静だ
冷静だ。
いや
いやあのね、上がりたかったけど、この二人の上がりを見て、私まで上がったらこの番組終わるなと思って。
大丈夫、大丈夫、大丈夫、最悪ね、局長がいるから大丈夫。
そうそうそうそうそう。
いや、ちょっとね、自分を抑えたんですけど。
でも局長も見てくださいね。
はい、まああの、こんな感じでね、でも本当いいお言葉いただけたんで、うん、これからも時々二人にはね、語ってもらいたいと思います。
はい、
いきなりフッと投げるんで、ちゃんと、あの、ストックに貯めといてくださいね。
はい、
だってほら、二人ともこれからも映画とか舞台とか見たりすると思うので。
はい。
はい。ぜひぜひ、また語ってもらいたいと思います。てるてるゆいの心に響いた名言紹介特別編密封の編でした。